どうも、アルビナエンターテイナー、加瀬浩二です。
どうも、こん、ん？どうも、おはこんばんにちわん。あ、ワンじゃない。
ワン
ワン
おはこんばんにちわん
あんこ大好き声優ムーブマン、久しぶりだ。
いや、お疲れ様でした。
どうです。
いや、もうお疲れ様でしたね。
ありがとうございます。
しょうがないよ。もうまともに喋れなくてもしょうがない。普段からそんなにまともに喋るタイプじゃないけど、
もう
お疲れだったらまともに喋れなくてもしょうがないよ。
いやね。
おめこぼし。おめこぼしですよ。
僕です。
そんなんで許されると思ってたら大間違いだぞ。許されるのはな、
うん、
ここだけだよ。
やったー。優しい。
いや、ほんとね、
うん、
先日ね、
はいはい、
新立花って2024新春寄せですか？
そうですね。
出られてまして。
はい。
まあ僕も見に行きましたけど。
ありがとうございます。
まあね。
うん、
何せ、ポッドキャストの収録にも来れないぐらい、ぎゅうぎゅうなスケジュールで動いていたでしょうから、うん、まあそれを終えて今ね、
うん、
収録に挑むということで、
うん、
もうまともに喋れないでしょうね。
なことはないよ。
お疲れでまともに喋れない
し、ね。なことはないよ。
そんなことないんすか？
うん。
お、喋る気満々できたの？
いや、そこまでではない。
でしょうね。
うん、
いつもの通り何も考えずにそこに座ってくれりゃいいからって。
もうぽやーっとしてるんで。どうも。よろしくお願いします。ほん
とね、そんなんで、世の中うまくやっていけると思うなよ。
も
う。うまくいくのはな、
うん、
ここだけだよ。
ありがとうございます。優しい。
僕だけだよ。
優しい。
本当に。うん、で、平井さんで、
うん、
まあ、5分枠でも、20分枠でも、
うん
うん、まあ、もしくは30分枠でも、
うん、
何か、まあ、生配信、動画配信系でも、
うん、
ラジオでも、番組を作りたいなって思ったら、
うん、
カスヤがいないと何ともならないから、その際はぜひ僕ご用命くださいね。
そうですね。
うん、で、その予選にね、
うん、
まあ、僕も見に行きましたね、
うん。
よく行ったと思うよ、僕。
ありがとう。
何せ、
うん、
僕は基本、
うん、
一人じゃどこにも行きたくないんだから。
そうなの？
一人じゃね、どこにも行きたくない。
そうですか。
近所のスーパーの買い物ですら、
うん、
はあ、一人かって思ってる。
それは一人で行かなきゃ。
いや、だから、
うん、
もし、彼女とかができてね、一緒に暮らし始めたら、
うん、
なるべく二人で行こうよっていう、買い物。
あ、そうだな。
もうコンビニ行くからさ、
うん、
一緒に来ないっていう。
寂しがり
じゃないんだよ。一人で買い物なんかしても、
うん、
無なんだよ。
無。
だから自分のことしかしないし、
うん、
自分が買おうと思ったものを買って帰ってくるだけでしょ。
まあそれはね。
一個も面白くない。でも、
うん、
誰かと一緒に行けば、
うん、
いつもの何気ない行動も少し楽しいし、
あ、
もしかしたら。もっと思いがけない面白いことが思いつく、巻き起こる可能性もあるわけ。
うん。まあ確かにね。
でも僕はさ、うん、だから本当に一人で行って、
うん、
コンビニで、
うん、
何か新しい商品見つけたとしてもさ、
うん、
あ、新しい商品出てるわ。まあ僕が欲しくないから買わないですけど、うん、思うじゃん。
そうね。うん、
ああ、コンビニはやっぱりいつ行っても最新号のゼクシーってあるもんだな、知ってたけど、
おう、
つって帰ってくるだけじゃん。
まあ確認しただけで、
うん、だけどそんなどうでもいいことも、
うん、
誰かいりゃ、まあ、恋人じゃなくても友達でも誰かいりゃ、
うん、
なんか新しい商品出てるね、あ、本当だ、まあ、買わないけどね、
買わないんかい
っていう会話ができただけで、うん、ゼロではないわけ。
あ、そう。
ゼクシーってさ、いつでも最新号を置いてあるよね。まあ、そういうもんだからね。ね。
ね。
それ言って帰ってくるだけでも、その会話が1なわけです。
ああ、そうなのね、
うん。もしかしたら、え？ 二人で買う？
お！
ってなるかもしれないじゃん。
そういう流れにね。うん、
でも一人で行ってたら、
うん、
なんか、あって思ってゼクシー買って、
うん、
帰って、
うん、
置いといたら、
うん、
ただいまって言って帰ってきた恋人が、
うん、
同じ号のゼクシー持って帰ってきたりして、うん、あ、これ、返品できるかなみたいな。
返品すんのかい。
いそこまで行ったら、0から1飛ばして10だけど、面白みがね。でも基本的にはもう一人でどこにも行きたくないから、平井さんが、ムーブマン主催の、要請、出ることになったとしても、
うん、
まあ別に一人じゃ行かないけどな、ぐらいの、テンションだったわけですよ。
ああ、そう、
うん。だけど、いや、珍しくね、
うん、
珍しく、平井さんから、見に来るって誘われたんだよね。
うん、
この、
ね、うん、
まあ今までのやつがなんていうことでもないんだけど、あんまり平井さんから自分が出るものにカスヤ見に来るって言われることってないんですよ。
まあね。
だから、うん、あ、誘われたって思って、
うん、
平井さんが、まあ、100、回1かは分からないけど、見に来て欲しいなって思う回なんだって思って。
うん。
まあでも一人じゃ行かないかな。
結果結局
いやいやいや。でも、
うん、
そんなこともなくてね。
あ、
まあ五分五分ぐらいなんだけど。
五分五分なの。そんなね。
ああ、まあ、誘われたからな、行かなくもないかもしれないなって思って。
うん、
でも、よく考えたら、今回の要請は、まず、主催がムーブマンだってことね。平井さんが所属してる事務所ムーブマンだってこともあって、
うん、
ムーブマン主催のものに、なんかムーブマンの中から選ばれしキャストとして、平井さんが出ることになったっていうのは、
ありがたいこと、
ね。ああ、いいね、うん。ムーブマンの平井ですが、ムーブマン主催の要請に出るっていうのは、これはまあ、いい流れ。空気、あるよなって思って、
うん。
で、会場がタックス1179だったから、
うん、
あー、タックス1179ってすごいいいんだよね。地図でさ、Google マップとかでさ、
うん、
住所検索をするとさ、廃墟って出る。ね、会場、うん、よりも、廃墟で出る、
うん、
特殊な会場だからさ、
まあ。廃墟さんの持ち小屋ですからね、それはもう。
だから、
うん、
あそこ好きなんだよなって思って、
うん、
で、その、ムーブマン主催の寄席に、タックス1179で、平井正幸が出るし、中澤まさもが共演するっていうことで、
そうね。
これはさ、うん、これは、胸熱かもしれないなと思ったんだよね。
うん、
これは、いい機会だなと思って。
うん、
でも、一人で行くのはなーって思ったけど、
うん、
いい機会だなって思って、
うん。
じゃあ、行こうかなって思って、
うん、
見に行ったわけですよ。
うん、
で、本当ね、僕はすごい自分の、立場のあやふやさにね、おどおどしっぱなしでね。
おう、
会場ついてさ、
うん、
会場ついて、受付を通るときに、
うん、
僕は一般客なのか、関係者客なのか、がわからないと思って。
ああ、まあ、そのあたりね。
だって僕は平井さんの、知り合いだからさ、
うん、
平井さんの知り合い程度の何でもない存在だからさ、
そんなことないよ。
どうしよう、
うん、
でもそのなんかね、一般受付に行って、 あ、何言ってるんですか、関係者さんじゃないですかって気を使われたらなんかすごい、なんか申し訳ないし、かといって関係者受付に行って、いや、関係者には名前ないですね、一般の方じゃないですかって言われたら、ああ、もう嫌だな、死にたいなって思っちゃうから、だから受付しないで帰ろうかなと思ったの。もう
目の前に
来て。もう苦しいから。
そんな。
でも、うん、ここは勇気を出してね、行こうって思って、で、会場入ってさ。
はい。
で、会場入って、見て、まあ楽しい、いや、寄席楽しいなって思いながら、見てて、でもやっぱ一番良かったのが、その、まあ中澤さんも平井さんも出てた、五人回し、じゃなくて、狭間さんを生で見たところ。
ああ、そうね。狭間道夫代表、
ね。もうね、見れてよかった。
ああ
じゃあ、狭間さん見たし帰ろうかなって思う。
ええー、あ、まあまあまあ。狭間さんが出てるタイミングでは全て終わってるからね。まあ、ちょっと先に待ってった
。そうそう。うん、本当にもうでもね、よかったと思って、なんかその、もう本当に基本的に僕は一人で何かをするのが本当に嫌、なんか、昔は、苦手だなぐらいやったんだけど、もう40過ぎて開き直ったの。嫌なんだよ。一人で見る、なんかどっかに行くとかが。
ほうほう、
もうつまんない。一人で行ったらつまんないから、一人でどっかに出かけてつまんねえぐらいだったら、家で配信、アニメ、ドラマを見てた方が幸せ。だと思ってたけど、もう狭間さんが生でそこにいるのを、自分の肉眼で見るっていう機会っていうのは、あ、来てよかったなって思って。
よかった。
これはね、本当に。だから、ね、よかったなって思って、感想としては以上、ね。
え
はさまさんよかったよ。
そこだけ？
いや、本当にね。
まあ、それは良いことだと思うけど。
本当に。
いや、本当に。いや、まだまだ、弱い90歳でまだまだお元気ですからね。
あのね、
はつらつとされてますからね。
いい声をしてたし、
うん、
なんて言うんだろうね。まあ山ほどいろんな山を越え、谷を抜け、ここまでやってきた人生の色みたいのが、やっぱその人はまとっているんだよね。
そうね。
だから、本当に見て、なんて言うんだろうな。言葉で単純に感想を述べるようなことじゃなくて、感じた、温度みたいなのがね、すごい良かったなって思って。だから、まあ、平井さんもね、その、可愛がってもらえるといいなって思って。
いや、そうね。
ちょっとだから僕はもう関係者なのか一般客なのかもう定かではないけど、もう親心みたいに平井さん頑張ってねって思って。
ありがとう。
眺めていましたね。でも本当にもう楽しくてね。で、あの、こぼれ話でさ、だ多分どっか調べたりとか、あの、もっと掘っていけば、きっとたどり着ける、その、インターネット上の、情報の渦から探し当てられるんだと思うけど、僕は、その日、会場で聞いた、その、タックス1179を作ったのが、狭間さんたちだったよっていう話を、ああまた、またエモエモのエモだって思って。その、エモエモのエモで、その、ムーブマン主催で、狭間さん企画でやってるこの寄席に、廃墟の中澤正友が、廃墟の小屋であるタックス1179に立ち、で、狭間さんがそのタックス1179の生まれた時の話をしている。
うん、
もうエモエモのエモだって思って、うん、もう5人回しとか見なくても来た甲斐あったなって。
こらこら。こらこらこら。
すごい良かったなって思いましたよ。まあ
ね、良いことは良い
です、ね。本当にね、僕はもうお腹いっぱいになってね。
うん。
で、帰りがけ、ラーメン食って帰りましたよ、
ね。ああ、そうね。ちょっと別々だったからね、帰りは。
ラーメン食って帰りました
よ、ね。
どうだったんですか、結局。
ん？
なんか、
うん、
そんな、 エモエモに囲まれて舞台に立った平井さんもなんかこう、うん、本当に何か伝えたい、その役を通してというよりは、
うん、
この場で平井正幸として、
うん、
みんなに伝えておきたいエモい思いとかあったりするんですか？
そうですなぁ。やっぱり中澤と一緒に共演できたっていうのもあるし、あと、浅利亮太くんともね、
うん、
結構前に、朗読劇で共演したことがあって、
うん、
で、今回久々に共演できて、
うん、い
やそれも嬉しかったし、
うん、
あとはもう、そうね、勝杏里さんと内田裕也さんとも一緒にできたっていうのがね、
うん
うん、で、やっぱりその、もう座組の人たちがめちゃめちゃ懐深いんよ。本当に。だからもう、こっちが結構いろいろ、まあ、アドリブだったりとか、結構自由にやって大丈夫ですよっていう、脚本の方だったから、
うん、
だから、ああ、わかりましたって言って、ちょっと考えてきたアイデアを、ちょっと、これどうだろう、あれどうだろうみたいな感じでやらせてもらったんだけど、それをすべて、受け止めてくれるってい
う
ね。
うん、
牛太郎のキスケ役をね、やられた二人、うん、お二人がね。
うん、
いや、もう、何をやっても返してくださるって思って、すごいなって、
うん。
もう、しかもちゃんと拾っては返して、拾っては返して、して。いや、もう、楽しかった。本当に。いや、もう、その、見に来てくださった皆さんが楽しんでくれることが一番なんですが、
うん、
でも、それにしても、役者サイドも、めちゃめちゃ楽しくできたっていうのが、やっぱり、結構収穫あったな、って、思いましたね。
うん。うん、よかったね。
うん、
まあでも、僕はね、だからね、久々にね、
うん、
客席で、その舞台を眺めるっていうね、
うん、
ことをやってね、
うん、
すごく思ったのが、
うん、
ちゃんとトイレに行くタイミングっていうのは考えておかないといけないよねって思ったよね。
そこかい、
うん、特にね、僕はその、まあ、年を重ねたこともあり、あと、最近、ここ何年間かぐらいで飲み食いするものを少しずつこう、自分の体に合うもの、合うスタイルみたいのを選んでることもあって、
うん、
頻尿気味だからね。
うん、
こんなに僕トイレばっかり行ってたかなって最近思うの。
あ、
多分20代の頃の倍ぐらいトイレ行ってるから最近。
あ、そう。
うん、それもあってね、
うん、
うん、会場入ってさ、客席ついちゃってさ、
うん、
で、あ、トイレどうしようかなって思ってその客席からね、一回階段を長めに上がってトイレに行かなきゃいけないからさ、
うん、
めんどくさいなって思って、
うん、じゃあその場で、
うん、どうしようかなって思って、うん、
亀に、
うん、
うん、
でも、
うん、
もう本番中に尿意が湧き上がってきちゃうと、
うん、
もう見ていられなくなっちゃうからさ、
うん、
どうしようかなって思って、
うん、
まあ、そんなことより、ツイッター X のこと考えようかって思って、一回その別のことを考えるとさ、
うん、
もうその尿意って忘れて、たりするじゃん。
ああ、気が紛れるからね。
うん。だからツイッター X のことを考えてて、
うん、
そういえば平井さんにも伝えてなかったなって思ったのが、
うん、
もう2024年に入ってから、
うん、
僕ブロックするのを諦めたんだよね。
え？どういうこと？
ツイッターってブロックっていう機能があってさ、
はいはい、
この人嫌だって思う人を、うん、ブロックして、
うん、
まあ、自分のことをフォローもできないように、そして自分のツイート、ポストも見ないようにする、
うん、
見れないようにする機能があるんだけど、
うん、
これまではね、結構ちゃんと使ってたわけよ。
うん、
ね、うん、お金配りしてますっていうアカウントとか、DM くれたら LINE 教えますみたいなのとか、見せ合いっこしましょうみたいなアカウントとかを、
うん
うん、もう、見かけたら片っ端からブロックして、根絶しようとしてたんですよ。で、でも特にね、もう、まあ、その、そういうことをしている存在がそもそもムカつくし、でもそれに、なんか、0. 何パーセントとかっつったかわかんないけど、だ1000も2000もそういうのをブワーっと打って、一人でも何かしらで引っかかる人がいる段階で、向こうの利益になってしまって、利益になることは終わらずに次から次へとやり続けるわけで、
うん、
その悪いスパイラルみたいのがもうとにかく嫌だから、
うん、
もうその、ね、知らん、まあ、なんて言うんだろう、そういう不死だらなアカウントは、あんまり自然にタイムラインに流れてくることはないけど、
うん、
自分のことフォローされるから、フォロワーが増える、あ、そう、僕フォロワーが増えると大体なんか増えたなって思って見て、
うん、
で、そういうアカウントがこう、フォローしてきてるわけじゃん。
うん、
そういうアカウントに関してはさ、フォローありがとうとは思えないじゃん。
まあね、フォロワー。ね、そういう、ね、なんかお仕事みたいな感じで、ね。
妖怪がフォローしてきたみたいなもんだから、やだなーって。そういうのやだなーって思って。で、もう、根絶したい。で、本当に、ちょっと前で言うと、迷惑メールを送ってくるような業者はもうすべて根絶したいと思うし、あと、変な営業電話をかけてくる番号は、すぐ、インターネット検索して、何々の営業電話でしたみたいなことの報告を誰かが上げてくれてるから、
うん、
それを確認して、もう、なくなれって強く思ってたりしたから、
うん、
なんて言うんだろう。もう、僕、そして僕のような思いをするすべての人のために、そういう悪は根絶したくてね。
うん、
で、言うてもさ、何日に何人かみたいな、フォロワーの増え方しかしないから、
うん、
基本的にはもうそのフォロワー増えたなって思って、フォロワー見て、そういうやからのアカウントだなって思って、ブロックをしてっていうのを、ずっと基本的には、ツイッターを始めた頃から基本的にずっとやってたの、
うん。
そういうアカウントはもう許せないから。
うん、
だけど、今ね、なんかなんていうの、ね、何年で売り上げ何千万お金配りをしてますみたいなアカウントがドバッと来て、
うん、
ポチポチブロックしてたら、
うん、
1ブロック2フォロー増えみたいなのしてたわけですよ、ずっと。
なんか3歩進んで2歩下がるみたいな。
いや、もう2歩進んだら3歩下がってた。で、嫌だなって思って、
うん
うーん、やだなーって思わないの？みんなって思ってさ、
うん。
で、いろいろネット上調べてたら、
うん、
たくさんのアカウントを、その迷惑業者アカウントだとしても、ブロックしまくってると、自分のアカウントにペナルティが、課される説みたいのが出てきて。
へえ、あ、そうなのね。
これはね、
うん。
なんかもう、真意は全くわかんない。本当に昔あって今はないのかもしれないし、
うん、
そもそもなかったのかもしれないし、
うん、
もしかしたら本当なのかもしれないけど、わかんないけど、
うん、
ね、僕はもう片っ端からブロックしまくってたけど、
うん、
あ、なんかブロック、確かに、いろんな人ブロックしている人っていうのも何かしら問題ありそうな気もするじゃん。冷静に考えれば。山ほど何十アカウントもブロックしているアカウントって、なんかちょっとこの 攻撃的なのかなとか、そういう判断が、
うん、
AI なり何なりにされてもおかしくないなともちょっと思って、
そうね。
うん、その僕は、悪が目に留まるのも嫌だから根絶したいと思ってこれまでブロックをし続けてきたけど、
うん、
それが僕にとって不利益になるんだったらこんな理不尽なことはねえって思って、
うん、
何これってさ、そのね、言ったらなんかなんていうの、ストップインボイスって言ってた人たちの方がなんか攻撃的で怖いって思われるみたいな、
うん、
あれなんか納得できないんだけどって思うようなことになっちゃうじゃん。
うん、
だそれも嫌だなって思って。
うん、
だけどじゃあどうするの？そのお金配りさんをフォローバックすればいいの？むしろ認めればいいの？
すべて受け入れる。ね、
認めるわけにはいかないですけど。悪は悪として許せないから、うん、それは無理だよ。
うん、
じゃあどうすればいいのって思って。
うん、
でまあ、納得できないけど、
うん、
でもその自分が不利益になるのも嫌だし、
うん、
これから先のこと考えてみようかなと思って、
うん、
これから先ね、まあ、そのツイッター X がどうなっていくか、まあ、分かりませんよ、
うん、
分かりませんけど、うん、なんかここ最近のなんか流れ的に、
うん、
そんなもうツイッター X しかない時代でもないじゃないとも思ってさ、なんかそのあんまりこうなくて、なんていうの、いろんなことがありすぎてツイッター X の重要性が下がってきたような感覚もあるわけ、ちょっと。だってね、そのもう僕が何回も読み直しながら誤字脱字ないかなって思ってえいってポストしたやつがほとんど誰にも見られずに、ハートも一個もつかないことがザラなわけでしょ。誰も見てないんだったらまず意味ないなって僕は思うし、で実際そのみんなも、まあ、自動で整理されるタイムラインを見てるだけの人も結構いるから、そこのタイムラインに上がってこなかったら見てないのと一緒だから、僕とかが結構丁寧に書いて、もう今もね、例えばこのポッドキャストの更新通知も一応してるわけですよ、いつも。
うんうんうん、
X 上で。だけど、それがタイムラインに流れてない人にとっては、カスヤが今もずっとポッドキャストラジオを続けていることを知らなくなっちゃった人もいてもおかしくないわけですよ。
うん、
流れてこなかったら見てないよって。
まあね。うん、
いや、こっちは出してるけど流れてこないのはそっちのせいだよ。
アルゴリズムが。
そっちのせいだよって思ったりするわけですよ。
うん、
だから、もうじゃあその、ツイッターをこんなに丁寧にやってるんだってかける労力にちょっと、なんか、矛盾すら感じるところあるよなって少し思ってね。
うん、
だから、まあ見てくれたら嬉しいなと思ってこれからもずっと出し続けはするけど、
うん、
見られてなくてもまあしょうがないよねって思うしかないよねって思って、
うん、
じゃあ、もっと根本的に考えて、
うん、
まず僕が、そのフォロワーが何百人とかの頃から考えてたのが、
うん、
そう、表現者として自分がもっともっとこう発信をし続けていくと、
うん、
僕のことを見つけてくれた別の人が、カスヤさんってどんな人に好かれているのかな、フォローされてるのかなって興味を持って、
うん、
フォロワーを見るっていうことがあった気がしたの。
うん、
昔、
うん。
で、その、僕のフォロワー欄を、開いたときに、
うん、
なんか、エチエチエチエチ書いてあったら、なんか、カスヤさんってダメな人だなって思われちゃうわけでしょ？だから、
うん、
なんかね、そう思われるの超嫌だなって思ってたこともあって、
うん、
だ自分のフォロワー欄も、できるだけこう、なんて言うんだろう、心地よくしておきたいっていう感じで、そういう、いかがわしアカウントとかどんどんブロックしまくってたけど、
うん、
最近になって、なんかまあ、特に有名人とかだと、
うん、
この人のフォロワーまで 見ないな、っていうのが、
うん、
聞こえたのよ。僕に聞こえたのよ。ああ、確かにな。で、人のフォロー一覧もフォロワー一覧も、今多分ね、全部表示されない仕様になってるんだよね。100件だか、何十件だかで、ピタってこう、それ以上こう、表示できなくなってて、
うん、
そもそも人のフォロワー、まあ、人がフォローしている人も、その人がフォローされているフォロワー一覧も、見ようと思ってももう見れないんですよ。全部は。
うん、
で、あとみんなもう、大体その、ツイッターやってる、X やってる人はやってる人で、フォロー しようと思った人はフォローしてて、
うん、
知ってるけど、フォローしない人はフォローしないでいるじゃん。
うん、
で、フォローしないでいる人も、なんか関連で、おすすめのタイムラインには上がってきたりするじゃん。
はいはい。
昔フォローしてたけど、この人フォロー外したんだけどな、なんで上がってるんだろうな、みたいな。うん、そういう人もまあ上がってくるじゃん。
あるね。
だから、うん、なんかそういうカオスと化したタイムラインを眺めている現代 X ユーザーは、もう僕のフォロワー一覧なんて興味ないし、見ようと思っても見れないんだから、
うん、
一生懸命ポチポチやっている甲斐もないんだなって思って。意味がないことはやっててもしょうがないやって思ってさ。で、ブロックやめたんですよ。1月何日かからね、
うん、
ブロックやめたって思って、
うん、
でブロックやめたって思ってから10人ぐらいフォロワーが増えましたけど、
うん、
みんなその新しく増えた僕のフォロワーさん、
うん、
連絡するとお金くれるらしいから
やったじゃん。
だからもう一人一人に連絡してったら、もう多分100万円ぐらいもらえるよ。
思うか。
いや、ほんとね、だから、フォロワー増えるっていいな。フォロワーさんがお金くれるんだぜ、僕に。
そうね。
すごいな。
ありがたいね。ああすごいね。
やめて、ほんとにみんな。バカじゃないから。この、ポッドキャスト聞いてる人は、そんなおかしなことには引っかからない。ようにしてるだろうし、ね、引っかからないでほしいと僕は願っているから。
お気をつけください。
本当だから、そういう存在が根絶できれば、そもそもその、引っかかる被害者というものが生まれないわけで、
うん、
だから、どうにかしたいと思って、ブロックしたり、
うん、
悪質だなって思ったら、報告をしたり、いろいろしたけど、うん、もう、諦めちゃったからね、僕はね。もうブロックを諦めることでフォロワーが10人増え、数字が10増えるんだったら、まあそれでもいいよ、もう。もうどうでもいい、どうでもいい。
なんだろう。
どうでもいい、なんか、だんだん増えてきたなって思って、うん、でも僕のフォロワーが、そのね、
うん、
昔からお付き合いしてて、すごく仲間として盟友の平井さんや中澤さんが僕のフォロワーにいることとか、
うん、
お金配りさんとか、見せ合いっこしたい人とかがフォロワーにいるとか、
うん、
もうそんなのはまあ関係ないの、本当の人間に対しては。ロボットがどう判断するか知らないけど、
うん、
まあまあまあ、人間はそこはもうわかるし、
うん、
じゃあいいかなって思って、
うん、
だからブロックやめたんでね、
うん、
そういった意味では、もうだから、もういくらでもフォローしてくれていいよ。100でも1000でもフォローすればいいよ、僕のフォロー。本
当に100でも1000でも来たら、お金配りますって言って、そんな。
でもさ、
ね、
それこそ、なんか諦め半分だけど、
うん、
でも、なんて言うんだろう、ある意味では期待をするのは、
うん、
X 運営側もね、そういった意味では、もう、わかるんだから、今、AI が書いたかどうかを判断する AI プログラムがあるんだから、どんどんそういうものを根絶していくのは、運営会社に任せるから、
うん、
知らない。だから、勝手に増えていって、
うん、
で、勝手に減っていって、でも、それは知りませんよ、
うん。
僕の本当のファンが増えていてさえくれれば、
うん、
いかがわしいアカウントが増えようが減ろうがもう知ったことじゃない。
まあ、極論そうですね。
うん。僕はもうだから、嘘か本当かわかんないけど、ブロッ ックしまくってたことによって僕のアカウントに何かのペナルティがついてたのしたんだったら、もうその、もうブロックするのやめたからそのペナルティ解除してくれないかなって思ってるし、うん、だからなんて言うんだろう、うん、今までやってきたことが全て無駄だったって思ったね。
なんともね。
でもそうだよね。うん、本当その僕、たまにね、
うん、
平井さんも、その、ここ最近さ、じわじわとフォロワー増やしてるからさ、
うん、
だから、あ、どんな人が平井さんのフォロワーなのかなって思って、たまに見ようとして、
うん、
ああ、でも全部表示されない仕様だなって思ったりしたわけですよ。
うん、
だから、ああ、もうじゃあ、人のフォロワーなんてもうどうでもいいんだと。あ、
うん、
僕が誰をフォローしているかは、僕が全て管理できるものだから、
うん、
フォローやめたいなって思った人のフォローはやめるし、フォローしておきたいな、全然面識なくても僕がフォローしておきたいなって思う人はフォローするし、で、カズヤが誰をフォローしてんのかなって思って見てくれた人に僕は別に何も恥ずかしくない僕のフォロー一覧を作っているつもりだから、そっちを丁寧に自分が見たいものを選んで見ているだけで、その、なんかもう、もはや目的も何もわからない、その、スパムアカウント的なものに関しては、もう、放っておくことにしたよっていうね。
うん、
みたいなことを、
うん、
ポッドキャストで話そうかなって思って、考えてたら、
うん、
もう、五人回し終わってたから、ああ、違うこと考えてた、見てなかったわ。
そのタイミングだったの？ええー、お話、お話。見て聞いてそんなね。
お後は
よろしくないよ。ダメダメですよ。
いや、ほんとでもね。
うん、
もう、1月が終わりですよ。
終わそうね、うん。
今回のおまけ配信がね、1月31日配信ですから、うん、もうこんなんで、1月終わります。
うわ、
うん、もうね、2024年、カスヤコウジは、本当に、うん、追い詰まった、
うん。
すごく厳しい1年だから、やることはしっかりやらなきゃいけないって、いうことを宣言しているけども、
うん、
まあ皆さんご存知の通り目立った何かを見せることなく1月が終わります。悲しい。
そうね。
また2月にお会いしましょう。
あ、
お相手はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
ごちそうさまでした。
お粗末様でした。
急に昔の挨拶。
本当だ。